ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ、今日のゲストはダブルケアパートナーの副代表澤田恵子さんと松浦由美子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ダブルケアという言葉をね、もしかしたら聞いたことがない方もいらっしゃるかなと思いますので、ちょっとダブルケアについてまずじゃあちょっとご紹介していただきましょうか。
ダブルケアっていう言葉はとても新しくできた言葉なんですけど、狭い意味ではと、うん、子育てと介護を一緒に同時にやらなくちゃいけない状態のことで、はい、もっと広い意味でいくと、まあ、自分の親の介護とお父さん、旦那の親の介護とか、はい、自分ががんとかで病気になってセルフケアと子供の、育児とかいろんな介護がまあ重なることを言います、
は
い、
一つだけじゃないってことですね、はい、じゃあこのダブルケアパートナーはじゃあダブルケアを している人たちの集まりっていうことですか。
そうです、ダブルケアをしている方だけじゃなくて、当然やってる方もいれば、まあ、経験者の方だったり、さらにそういった人たちをサポートしたいって思ってる、はい、支援をしてしたいって考えてる人たちの、団体です。
集まり団体、はい、いつ頃できたんでしょうか。
去年の11月に、水穂区の方でダブルケアをしている杉山さんが代表になって立ち上げてます、
はい、じゃあ去年の11月ってことは結構新しいですね。
とても新しいです、
はい、でお二人が入ったのはいつ頃ですか。澤田さんはいつ頃ですか。
私は1月に入って、大学の方でダブルケアの研究をしていたので、はい、その関係で知り合いました、
はい、名古屋学院大学の実は講師をね、はい、されているんですよね。
そうです。
そこでダブルケアの、
はい、もともと研究をしていたので、当事者でそういう活動したいって言ってる子がいるよっていう話を聞いてつないでいただいて、
で杉山さんと出会って、はい、そして松浦さんは、
私は澤田さんから紹介してもらって今年の3月に合流させていただいた感じ
です。お二人はもともとつながりがあるんですね。
そうです、私たちは幼馴染で、瀬戸で
生まれ育
って。
そうなんですね。じゃあ、恵子さんは由美子さんがダブルケアをしているってことを知ってた。
私が逆に研究を以前からしていたきっかけっていうのは、松浦さんがまず介護を始まって、はい、その後結婚妊娠したりする大変さを目にして、あとまあ自分も仕事柄病院のソーシャルワーカーをしていたので、そう気になってみると実は多いなって思って、研究をしよう。
じゃあその松浦さんのために始めたんですか、研究はね。
そうです。きっかけで、実際結構、私ソーシャルワーカーだったんですけど、難しいな支援がって思って、実際患者さんのご家族とかでもいたのに、うまくこう私たちは結構子育ての支援っていうのをすることがないので、ちょっと知識とか、そういったダブルケアだからどんなことに困ってるんだろうってことが分からなかったりしたので、これから大変な人が増えてきそうだなと思ったのがきっかけです。
だから松浦さんは介護が最初。
あ、そうです。
どなたの介護なんですか。
実母の介護です。
お母さんの、はい、で今も介護中。
そうですね、今は私は豊田市に住んでるので、別居実家に通って介護している形なんですけど、
もともとは一緒に住んでいる時から介護があり、で結構結婚の時は出なくちゃいけなくなって、で通って。
そうですね、もう結婚当初は半分ぐらいは実家に住んでた感じです。
旦那様もも
う放って、
でも理解って言ったら変ですけど、旦那様も、
その状況を、分かって結婚してくれてたので、
で今はお子さんが、
2人 はい、上の子が3歳で下の子は0歳なので、
めちゃめちゃ大変ですねこれやっぱり一緒に住むっていうのはなかなか難しいんですかね、
はい、そうですね、
結構大変ですよね通って。
はい、ね、今は子供が本当にちょっと大変な時期なので、昔ほどしょっちゅうは通えてない。やっぱり両方十分にやるってことはなかなか難しいんですけど、
お母さんどんな状態なんですか。
母は脳梗塞で8年前に、急に倒れてしまって、左半身麻痺の状態で、要介護は5ですね。
重いですね、はい、結構ね。でじゃあ、まあ、家お家でお世話をしたり、まあ、病院連れて行ったりとか。
そうですね、全般において介助が必要な状態なので、
夜中とかも介助が必要で、最初の頃は夜もなんか寝返りとかで、ね、寝れなかった日々だ、
それはじゃあトイレに行くとか。
あ、そうですね、夜中何度もトイレに行きたがるので、夜中にも本当に2回や3回ではないです、5回とか6回起きて、車椅子に異常させてトイレに連れて行ってってことを何度もやってたりして、なので、子供が生まれた時に子育てがすごく楽に感じられました。
あ、なるほどね、でも妊娠中も結構続けて、
はい、あ、そうですね、トイレの介助とかもしてましたので、力はすごく力仕事してました。
で今お子さんは保育園、
はい、上の子は保育園に行ってて、下の子は仕事してることもあって、保育所、職場の近くの保育所に
仕事もしてるんですね。
あ、そうです。
結構じゃあもう遊ぶ時間っていうかあんまりないですね。
あ、そうですね、そうそうですね、はい。
でもまあ当事者だから見えてくる問題っていうのはありますよね、うん。
そうですね、こういう状況になって初めていろいろ気づけたことっていうのは多いですね。
どうなんですか、意外にこう、まあ、さっきねソーシャルワーカーをやってて、まあ、そういう人がいるっていう、意外にどうですか、周り見渡して、多い少ないっていう表現はちょっと変ですけど、実はいるんだっていう感じですかね。
あ、そうですね、ただダブルケアって言葉が知られてないからか、やっぱり自分がダブルケアだっていう認識を持ってないで、ただただなんかすごく大変、なんか辛いみたいな状況にいる人の方が多い。なんかみんなで喋ってた時に、どこからが介護っていうのかわからないとか、松浦さんみたいに一気に5とか、脳梗塞とかじゃなくて、徐々にこう手がかかるようになって、徐々に認知症とかになってる親とかさんだと、はい、なんか私こっから介護してますって、幼稚園の先生にどのタイミングからなのかがわからないとかっていう話も聞いたりするので、実は認識してもらうともっといっぱいいるっていうふうに思います。
気づいてない人が多いと。
気づいてない、はい、だって8年前ってことはお母さんも結構若い。
あ、そうですね、本当に突然でした。
でその結局こう介護っていうことを認めてもらって保育園に行けたってわけじゃないんですよね、最初。
通い
もう一緒に同居していない時点でもう介護はその保育園とかの入園の
外れちゃうんだ、
はい、要件としては認められなくて、
それってなんかあれですね、やっぱりまあそういう不正をしても行かせたいという人も中にはいるので、まあ、疑うっていう目を持つというのはまあ当然かもしれないんですけど、でもやっぱり真面目にね、やっているので、
保育の基準が厳しすぎるっていうのは結構みんな言っていて、例えばまあ仕事じゃなかったら、ちょっとでも遅れたらなんかダメなような感じだったりするけど、やっぱ親のこととかで遅れる時もあったりするじゃないですか、そのたびになんかすいませんすいませんってすごい悪いことしたみたいになっていることが辛いっていう方も見えます。
やっぱりこの仲間たちの声を聞くと、ああそうだそうだっていう、同じだっていう方多いんですね。
あ、多いですね、そういう、もうちょっと本当に融通を聞かせてほしいっていう、それは介護の方でも、よく聞くのが、例えば おばあさん自分の介護が必要な、まあ、ゆみちゃんだったらお母さんが、 風邪とかをひいて病気になって病院連れていかなきゃいけないときに、うん、子供も連れていかなきゃいけないけど、子供も連れていくと子供も病気もらうし、
うちゃいます
もんね、結構長い待ち時間とかをずっと両方体調の悪いおばあちゃんとやらなきゃいけなくて、その時になんか気軽に少し預けてもらうとか、逆のパターンもそうで、子供がなった時もおばあさんを一人で置いとけないから連れていく、これもおばあさんをちょっと気軽にどっか預けれないかとか、もっと融通が効いてくれるとって。
今じゃあこのダブルケアパートナーのメンバーっていうのはどのぐらいいるんですか？
今、11月の発足なので、会員登録してくれている人は、うん、多分10から15ぐらいとかで、まあまあ、そのうち支援者の方もいるんですけど、うん、あのダブルケアの人たちのおしゃべりの場であるカフェとかには、うん、当事者の方が大体6人とかぐらいは、うん、結構今でも新規の方が、うん、どっかこう喋れる場所を探して、うん、あのホームページとかを見つけて、うん、あの申し込んでくださったりということで、うん、私たち的には順調に増えていけてるかなって、
結構あの活動もまめにされてますよね。はいはい、これ拠点は、まあ、大体名古屋なんですか？
あ、そうです、今私の大学の、うん、あの研究事業の一つでダブルケアプロジェクトっていうのを大学側が予算をつけてやってくれていて、はい、熱田区を中心に、まあ、こういうダブルケアであっても、まあ、家族も安心して、で自分たちも生きがいとか仕事を続けながら楽しく暮らせるような地域モデルみたいなものを作ろうっていうので、あのいろんな活動をしてます。
もう名古屋学院ってすごいなって、私あの名古屋学院っていうと瀬戸っていうこうねイメージなんですけど、まあ、もちろん瀬戸なんですけど、でもあの日比野の方でもう去年できたところもあるじゃないですか。
新しい大砲キャンパスが、ね、はい、出来上がりました。
この間そこで司会をしたんですけど、まあ、ほんと綺麗でその前はまた違う日比野のキャンパスで、
はいはい、
なんか3つぐらいありますよね。
あります、白鳥、大砲、日比野と3つキャンパスがあります、
ね、で、あの地域開放だって言って、はい、すごく協力的なんですよね。
あ、私もすごいあのダブルケアのこれをやりたい、うん、やりたいって言っていたら、うん、すぐにあ、じゃああの共済でいいよって言ってくれたり、大学 その先生もすごいプロジェクトにしてくださって、しかも私の個人でやってるプロジェクトだったのが、今だと福祉系の先生とかが入っていただいて、4人のチームのプロジェクトとして、あのいろんな分野から
こう、すごいですね、はい、だって共済大きく名古屋学院大学って
そうなんです、
書いてありますもんね、はい、で、一番じゃあ今度9月6日にまず、これはまたちょっと違うんですね、ダブルケアお話シンポジウム。
あ、そうです、あのいろいろみんなの声を聞く中で、うん、ダブルケアって突然ゆみちゃんみたいに、松浦さんみたいに突然で、うん、もっと事前にいろいろ知っておいたり備えておいたりできればよかったって声が多かったので、うん、あのぜひダブルケアの人もそうでない人もみんなでこうダブルケアについてお話しできるようなシンポジウムを開こうってことで、うんうん、あのダブルケアの、あの発祥の地といいますか、で横浜からゲスト あの当事者団体の方たち、はい、支援団体かなの方たちに来ていただいて、あのトークセッションをしたり、あのどんなことみんなが不安に思ってるみたいなことを自由に話せるパパママ座談会っていうのを開いたりして、はい、それをこう児童館で子どもの託児をつけて、
すごい、熱田児童館が場所なんですか、
はい、堅苦しくないようにあの来てもらえるようなシンポジウムをと思って、
この一部にはさっきお話が出た代表の杉山さんもいて、
はい、
で澤田恵子さんも入ってますね、はい、で、横浜からお二人、ダブルケアサポートのお二人が来てくださるっていう、はい、で2部がパパママ座談会ということで、そうですね、あの現在ダブルケアをしているんだよっていう人じゃなくて、やっぱりあのどんなものかなってことも知ってほしいし、やっぱり突然ね、はい、なることもありますので、で無料なんですね。
あ、そうなんです、無料 で
怖いのが予約不要何人来るだろうっていうちょっとわからないけどっていう、
はい、まあ、こっちとしては把握したいんですけど、まあ、自分たちもママ世代として、うん、
何があるか分からない。そうですね、申し込んじゃうと
気軽がいいなっていう、ね、そうですね、はい、
でお子様連れ大歓迎で、託児もあるということで、
はい、
あ
のパパママ座談会の時には託児ボランティアの方たちが子ども向けのプログラムも、
うん、あ、いいですね、
やってくださって
本読んでくれたりとか、はいはいはい、してくれるということですので、じゃあ熱田児童館に10時からということですので、はいはい、10時ちょっと前に、はい、お越しいただきたいと思います、
はい、ぜひ来てください。
はい、じゃあこれが、まあ、ダブルケアお話シンポジウムということで、まあ、横浜からいらっしゃるので、はい、特にねもう皆さん来てくださいということですが、9月11日の、これは町の輪カフェっていうのは普段やってる、
そうです、2ヶ月に1回、うん、日比野にある特別養護老人ホーム日比野ファミリアで、やるのと、あとナディアパークの中にある名古屋キッズステーションで、はい、やるダブルケアカフェを、まあ、交互に2ヶ月ごとになるような形で開催して、これはあのメインは当事者の方が、とにかく日頃喋れないストレスだったり困りごと、ね、情報共有したりっていうような場で、
これはじゃあ会員の方が来る感じですか？
会員じゃなくても、うん、あの気軽に来ていただけるようにしてます。う
ん、じゃあダブルケアで悩んでる方とか、はい、わ話聞いてほしいとか、はい、皆さんの話聞きたいという方は、ぜひぜひということで、この、9月11日は日比野ファミリアで開催ということですね。
はい、
地下鉄名城線日比野駅3番出口徒歩3分というところだそうですので、じゃあこちらもお気軽に来てください。
はい、ぜひ来てください。
でなんかチラシいっぱいありますけど、
い
えいえ、11月9日、名古屋介護の日のフェアで、はい、こちらにも、
あ、そうなんです、あのこの日、まあ、偶然だったんですけど、うん、あの名古屋キッズステーションのナディアパークの方で私たちのダブルケアカフェを企画していたんですけど、あの介護のフィフェアさんも同日にイベントやられるってことで、あの何か連携してやれませんかっていうようなことで、あのちょっとまだいろいろ打ち合わせしながらになりますけど、同じナディアパークの中も使って介護のフィフェアさんがやられているってことなので、はい、なんかできないかなっていうふうに今考えてます。
なるほど、
はい、
じゃあ11月9日の日に、はい、あの何かやりますっていうことですね、はい、これから、
はい、
こちらは11時から、4時30分参加費無料で、矢場公園であるということですね、はい、これなんかすごい楽しそう、千春食堂、あの注文を間違える料理店千春食堂がやってきたりとかですね、ボッチャ体験があったり介護甲子園とか職員ファッションショーとかVR 体験とかもある、
はい、
ということですね。
なんか介護のイメージをこう、うんうん、もっと明るく
明るく、
はい、
はい、ということで、これも、まあ、参加費無料、全部参加費無料ですね。
あ、そうです、カフェの方がお菓子代が200円かかってます、うん、200
円、
はい
はい、200円ということで、あとはじゃあもう全部、
はい
はい、気軽に参加してくださいというものですね。やっぱりでもこういう集まりの場を作るとちょっといろいろと広がりがあるなってことは感じますか？
あ、すごくあります。あの、まあ、今ちょっと熱田区メインでやってるんですけど、熱田区の、うん、あの社協さんだったり、うん、まあ、児童館さんや福祉会館さんや、うん、あの保健センターさん、うん、あと民生子ども課さんとかも何かこうダブルケア支援に向けてできないかっていうような会議とかも開くことになって、でまあ、そこで少しずつ、うん、あのダブルケアって言葉をまあ広めていくのと、うん、あとケア活っていう言葉を私たち言ってるんですけど、うん、ケアに楽しく備えようっていう、あのこうタブー視するんじゃなくって、もっと事前からいろいろ楽しく介護について学べたり、うん、まあ、あのちょっと体験できたりみたいなものをいろいろ作っていって、うん、それをこういろんな方たちにサポーターになってもらって、うん、広めてもらう、うん、シニアの方であったり、うん、あの今度熱田高校の演劇部の方に、はい、ダブルケア寸劇っていうのを11月17日の日比野ファミリアでのすこやかフェスティバルっていうので演じてもらうんですけど、はい、そうやってもともと演劇部さんの得意な演じるってところで、ダブルケアを広めてもらうような活動を、
これ台本を作ったんですか？
あ、代表の杉山さんの体験談をもとに今熱田高校の子がシナリオ作りをしてくれていて、
すごいですね、
これ夏休みにまた打ち合わせして、 っていう
ふうに。この代表の杉山さんもご自分の、
あ、そうです、杉山さんはお母さんが、要介護4で同居、で、
はい、
娘さんが小学校3年生と1年生、で6年ぐらい介護をされてる
という、そうなんですね、はい、だからまだまだちょっと知らない方多いですよね。
そうなんです、はい、今も私たちの目標は本当言葉を知ってもら
う、ダブルケア、そうですね、
はい、あの幼稚園とか、うん、行政の窓口とかにいろいろみんな手続きしなきゃいけないことがあって、うん、言ってもダブルケアですって言ってももう
え
っていう感じなので、
なんか私もあのそうなんです、祖母の介護がきっかけで家を壊して2世帯で一緒に住むことになり、で介護中に妊娠をして出産をして、
はいはい、はい、
そうなんですよ、だから娘がでも1歳の時に亡くなったので、今思えばやっぱりダブルケアですよね、
だって1歳までって大変ですから、本当に
大変でしたよ、っていうかね、でも大変と取るかどうかなんですけど、うちの娘障害があって、はい、発達がすごく遅いので、うん、逆に言うとどうなんだろう、そう、まあ、よかったじゃないですけど、で1歳で亡くなって、うん、でまたそうさっきの保育園で思い出したんですけど、うち娘が4歳の時に下の子が生まれたんですけど、娘がまあ障害があってこう母子通園だったんです、うんうんうん、療育施設にで一緒に通わなくちゃいけなくて、うん、でも保育園ダメでしたよ、母子通園が理由にならないって言って、でまあ民間のとこに下の子は行ったんですけど、うんうん、やっぱ今はもしかしたらね、いいのかもしれないんですけど、当時はやっぱり、うん、すごいそれは納得できなかったですね。だって歩けない子は一緒に来てくださいというのも市側のことで、でも下の子連れてくると療育になりませんというのも市側のことじゃないですか。でも入れないですもんね。で
松浦さんもそれこそに2人目の妊娠の時は切迫早産とかになって、なんかそれでも結構サービスで使える
ですね、全く使える市のサービスはなかったです。
そうな、トヨタでも、
トヨタ市ですね、
では親もいて、うん、上の子もいて、うん、
でもまだそんな昔じゃないですね、じゃあ。
そうですね、もう去年から今年にかけて、
そうなんですよね、だからいろんなそういう、ま、サービスとかでもあんまり当事者の声が反映されてないもの
されてないと思う。でなんか一応多分ヘルパーさんとかを紹介されてるんですけど、うん、店員がいっぱいですかなんか言われて、でそこから大変ですねみたいな反応だけで、どうしたら今もう、
一応制度はあるんですけど、一時、緊急時の一時預かりとか、はい、結局すべて店員がいっぱいだっていうことで、使えなくて、
なんかうちもそのおばあちゃんの時はまだ介護保険の前だったんですよね。結構やっぱりなんか大変で、いろいろ物を買ったりとか手配したりとかするのも今思うと、なかなかよく頑張ってたなって。まあ母もいたんですけど、正規で働いてたので、なかなかそのね、まあでも母もいたので、まあ、一人だけでってわけじゃなかったので、でもその頃ダブルケアなんて言葉、思いもつかないというかね。
なんか結構みんなの声で多いのが、そういう制度がいっぱいあるはあるけど、ありすぎて全然わからないみたいなところに、なんか後で、あ、こういうのあったんだよって聞かされるけど、
気がつかないと説明してもらえるわけじゃないですもんね。
あっちからは丁寧な説明がないっていうのはみんな言って、だからこっちからこういうのありますよね、使いますよねって言うと、やっと
そうなんですよね、
ありますよみたいな、
それを介護して子育てして大変な状況の中で自分で探し出していかない
そうなんですよね。だからいろんな情報を得るっていうのはすごく大事で、自分からなんか見つけていかないと、でまた市が違ったりとかするとね、違うので、だから本当にこういう
手垢事前にさ、いろいろ知るとか備えとか、当事者同士で喋るとか、
やっぱり当事者同士で喋るっていうのはすごくこう、
はい、
まあ、ほっとするっていう面もあるけど、情報を得るって、
そうなん、なんかシニアの方たちだと、ね、介護についていろいろ多分、ランチとかしたりしながら情報共有してるんだと思うんですけど、私たちダブル ケアのぐらいの世代だと介護についてこう情報を、はい、普段話し合うってこともないし、
ね、ママ友が知ってるかっていうと知らないですもんね。
そうです、うん、自分の友達とかとは介護の話はやっぱどんなに仲が良くても、うんうん、できなくて、
同居じゃない分余計にね知らない人もいるかもしれませんね、うん、
この間ダブルケアの こう集まりの時に、うん、同じ幼稚園同士 の、あのママさんがいて、そしたら一人の子はまだあの幼稚園に言えてない、自分が介護もしてる、うん、ダブルケアって言えてないくって、うん、いろいろ大変だって悩んでたら、うん、もう一人の子はもう結構ベテランだったので、ここの幼稚園の園長さんすごく配慮してくれるよって言って、それでえそうだったのって言って、じゃあ言ってみるってなったりとか、そういうことがこうなかなかそういう場がないと、
そうですね、私もなんかね、あの娘の障害はすごく隠さずすごく言ってたんですけど、うん、おばあちゃんの介護をしてるって なんとなくこう言いづらくてっていうか
言えないって方が多いです。
うそうですね、はい、私もそうでしたね。で今これダブルケアシュミュレーションシートっていうのを持ってきてくださったんですけど、これは何ですか？自分の年齢とか名前とか書いて。
そうなんです、あのダブルケアのカフェと別でダブルケア講座っていう、これはあの一般の人たち向けにやってるようなサロンの中とかで、あのまだダブルケアでない人たち向けにダブルケアについてちょっと考えてもらうっていうような講座を設けていて、そこであのこのシミュレーションシートをやって、自分が何歳の時にあの
家族が何歳になってとか、まあ、
介護になる可能性が高くってとかってやっていくと、自分が何年後ぐらいにダブルケアになりそうかなっていうのが分かって、そうするとダブルケアの話が身近に受け止めてもらえるかなっていう。
これいいですね。よくあの貯蓄シートみたいなので、自分がいくつの時に旦那さんが定年で、その時子供がいくつでとか、
そうです、そうです、そんなシート、
そういう感じの、
はい、でステップ2では、うん、じゃあ実際ダブルケアになった時にみんながやっぱりキャパオーバーになるので、うん、早めからできたらその時何が大変になるのかっていうのと、 あと分担、
うん、役割分担を、
はい、あのについて話し合って、うん、家族でできるといいなっていうために、2段目はその分担をどうしていくのが理想かっていうのを書いてもらうシートになってます。
すごいいいですね。じゃあこれを書いて、これなんか副写に、
あ、そうなんです。でこれ実際体験してもらって身近に感じてもらったりするのと同時に、うん、大学の方ではみんながどう思ってるかっていう意識、分担とかについてですね、意識をデータとして取って、うん、あの調査結果としても活かしていきたいなと思ってます。
これなんかやっぱり澤田さんが名古屋学院大学っていうところっていうのはすごく大きいですね。講師をされてるっていう安心感もあるし、
代表の子もそれは、ね、あの大学とつながってから本当に活動が広がったり、あともともと私のではなくて福祉系の山下先生っていう方が、あの社協の地域福祉活動計画なんかを一緒に作られてた方だったりした関係もあって、そういう行政側とも絡んでいけたりとか、大学だってことはもうめちゃめちゃ大きいと思います。
松浦さん、心強い同級生、ずっとつながってたんですか？
そうです、私はダブルケアっていう言葉自体は彼女から教えてもらって、あ、自分の状況はそうにはそういう言葉概念がちゃんとあって、でこんな大変な状況になってるのは自分だけじゃなくて他にもいるんだなっていうのを彼女から教えてもらって、
なんか瀬戸でもやりたいですね。
そうなんです、あのでも大学の先生たちとも、やっぱ瀬戸にも名古屋学院大学はキャンパスがあるので、
元は瀬戸ですもんね。
そうなんです、そうなんです。であのこういう熱田区みたいな都市の住宅街と、こういう瀬戸みたいなあの郊外は、あの調査としてもとてもいい、
本当ですよね、
ので広げていきたいなっていうには、
でも結構そのお二人の地域の団地、菱野団地の方でもありそうな気がしますね、そういうダブルケアっていう。もう
高齢化率が 40% を超え
て、本当ですよね、
団地なので、はい、
ぜひじゃ あ、まあ、あのこの町の輪カフェもそうですけど、あの今度の、イベントも、地域を越えて来ていただいても大丈夫ですね。
大丈夫です。あの実際に瀬戸の方で、あのシンポジウム行くねって言ってくださってる方も見えて、
本当ですか、はい、はい、 じゃあぜひ、一番近いところでこのダブルケアお話しシンポジウム、これは熱田児童館で、なんと横浜のダブルケアサポートからお二人いらっしゃって、お話が聞けます。一部はね、杉山さんと澤田さんも入って、そして第二部がパパママ座談会ということですので、まあ、あのダブルケアを経験してない方、子育て世代のパパママもあの可能性ありますし、まあお子さんとあの両親っていう組み合わせじゃなくても、お父さんとお母さんが両方とかね、
はい、
先ほどやりましたけど、自分が病気になっちゃってとか、はい、旦那さんが病気になって子育て中とか、いろんなパターンケースがあると思いますので、よかったらぜひ熱田児童館で10時から9月6日金曜日ですね、はい、10時から11時45分託児もありますので、お子様連れ大歓迎、で予約不要、参加無料ということですので、ぜひお越しください。でホームページがありますね。
あ、はい、ホームページでもいろいろ告知したり、カフェなんか申し込みも、はい、できるようになってます。
じゃあこれダブルケアパートナーで検索すれば、はい、はいはい、そしたら9月11日の町の輪カフェ、こちらもあの日々のファミリアであるんですけども、こちらの情報とか、
はい、
はい、介護のフェアもあのやること決まりましたら、はい、またそちらで、告知もあるかと思いますので、はい、ぜひあのダブルケア、まず言葉を覚えていただいて、ぜひ参加していただきたいなと思いますね、はいはい、でこの11月17日のすこやかフェスティバルの熱田高校は、これもみんなも見に行けるんですか？
あ、はい、オープンな、
はい
はい、フェスティバルなんで、
はい、またじゃあその情報も、はい、ダブルケアパートナーのホームページ近づいたらご覧いただきたいと思います。
はい、
はい、じゃあいつか瀬戸で
ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、ぜひ、ともみとともに、今日のゲストはダブルケアパートナー副代表の澤田恵子さんと松浦由美子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。